使徒の働き5章17節から23節。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を招集し、使徒たちを引き出してこさせるために人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、聞き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。それでは松本先生に、語り続ける使徒と題して CS メッセージを語っていただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。今日の賛美も素晴らしかったですね。ビュッと吹いて、あそこいいなと思いました。はい、今月6月は使徒の働きから順番に学んでますね。覚えてますか？6月9日は聖霊が下る、そして3000人が洗礼を受けた箇所でした。その次の週は美しの門のところで足の不自由な人が治って、そして集まってきた人にペテロがメッセージしたら、さらに5000人イエス様を信じて救われたんだけれども、ペテロとヨハネは捕まっちゃったっていう話でした。そして先週は教会が喜びに満ちていたんだけども、そういう中で教会の中から罪が出てきたんだよね。アナニアとサッピラの話、ちょっと怖かったね。そういう話を学んできました。まあ、こういうふうに見てきますと、エルサレムに誕生したばかりの教会、すごい勢いで人が増えてったんですけれども、その度ごとに外側からの攻撃があり、今度は内側からの問題が起こり、まあそういうことを繰り返していくんだなっていうのが分かりますね。私たちの人生も同じだと思います。うまくいくことと困ったことの繰り返し。うまくいくことばっかりだったらいいね。人生うまくいくことばっかり、困ったこともちょっとあるね。でもずっと困ったことばっかり、いやまたうまくいくこともあるね、ということの繰り返しです。でもその困ったことを乗り越えていくことによって、さらに成長していくということですね。はい、今日はその続きですが、病気の人がどんどんとペテロさんのところに連れてこられています。ペテロさんのところに連れていくと病気が治るっていう噂がブワーッと広まったんです。そしてたくさんの病人が連れてこられましたけれども、本当に癒されました。その結果、さらにどんどんと教会に人が増えたんです。そういう中で、この偉そうな服を着た人はですね、イエス様を十字架につけた大祭司、その仲間たちですね。彼らはこの人たちに対して妬みに燃えたって書いてます。妬みって言葉分かりますか？妬みっていう気持ちを持ったことがあるかな？英語ではジェラシーだね。ジェラス、そんな気持ちになったことあるかな？誰かがすごいねって褒められると、何よ失敗したらいいのにって思ったりすること、100点取ってみんな、うわー何々君100点取った、面白くないな、次は0点取ったらいいのに、思ったことありますか？正直に言いなさい。ないかな。こういうのをね、妬みって言うんですね。でこの人たちはね、妬んだんですよ。今まで人々はね、自分の方に来てたのにね、わあイエス様の方が素晴らしいっつって、どんどんどんどん教会の方に行くから、くそーって思ったんですね。そして ついにもう自分ではどうすることもできないから人たちを捕まえたんです。縛られてるでしょ。そして牢屋に入れたんです。ひどいことするね。ところが牢屋に入れられた人たち、ちゃんと番兵が見張っていたのに、夜中に天使がやってきてこの人たちを助け出したんです。ちゃんと見張ってるのにどうやって出られたのかわからないぐらい不思議な方法で彼らは出られたんです。まるで引田天功のマジックショーを見ているみたいなんだけども、全然わかんないな。わかるわけないね。ということなんだよ。脱出劇みたいなやつね。それでこの人たちを助け出した天使は早く逃げなさいって言うのかなと思ったら、そう言わないで神殿に行ってもっと多くの人たちにこのメッセージを伝えなさいって言ったんです。そんなことしたらまた捕まっちゃうじゃないと思わないで、人たちは天使に言われた通り朝早くまた神殿に行って、皆さんイエス様を信じてください伝えたんです。さあ、あの偉そうな祭司たちはどうしたか。朝になりました。よし、あいつら呼んでこい、裁判行おうじゃないか。ちょっと呼んでこい。はい、わかりました、行ってきます。あれ、いない。どうして、ちゃんと鍵かかってんのに。鍵はかかったままで、その外側には番兵がちゃんと見張ってるのに、中を開けてみると人たちはいない。いません。何、どこに行ったんだ、探してこい。探しに行ったら、大変です、もう神殿に行って人々にメッセージしてます、捕まえてこいって。また捕まえてですね、連れ戻したんです。そしてこの大祭司たちは人たちに言いました。あれほどイエスの名前で話しちゃダメだって言っただろう、なんでまたそんなことしたんだ。もうどんどん人々がイエス様の方に行ってしまって、我々は悪者になってしまうじゃないか。そしたら、あの真ん中にいるのペテロだね。ペテロと人たちはなんて答えたと思いますか。すいません、もうメッセージなんかしません、許してくださいって言ったと思う。言いません。こう言ったんだよ。人に従うより神に従うべきです。神様が私たちにメッセージしなさいって言うんだから、人が私たちを止めることはできません。わあ、ペテロかっこいいね今日。なんか前のペテロ覚えてる？あれ、あんたイエス様の弟子でないの？知らねえよ、俺は知らねえよって言ってたペテロ覚えてる？あの人と同じ人かな？ねえ、なんか別人みたい。どうして？神様の精霊がビュッと吹いたからね。ペテロは精霊に満たされてね、もう臆病のペテロじゃなくなりました。死ぬのなんて怖くない、私はイエス様のことを伝えるんだ、そういう姿勢ですね。もうそれを聞いてね、こっちの大佐クーッ、こいつらーって、もう許せない、殺してやるっていうふうに思ったんです。ああ、どうなっちゃうんだろう、ペテロたち人たち、もうここで殺されちゃうのかな。すると思わぬところから助けの手が伸ばされました。それは彼らの仲間の一人なんだけど、右側のおじいちゃん、この人ね、偉い先生なんですよ。ガマリエルって言います。ガマガエルではありません。ガマリエル、一字違いだけどね。このガマリエルっていう先生がね、なかなかね、やっぱね、頭いいんですよ。ちょっとあのペテロたち人たちを外に出しなさいって、で彼らがいなくなったところで、皆さん、あの人たちをどうするかについてよく気をつけた方がいいですよ。皆さんも知ってる通り、最近こういう事件がいくつかありましたね。俺は救い主なんだとかって言って、それに付き従う人たちが何百人もいてついてったけども、結局その男は捕まって、ついてった人たちもみんなどっかに散ってしまった。 そんな事件、最近もいくつかあったよね。つまり、偽物は放っておいてもいつの間にか消えちゃうんだ。でももし彼らが伝えているイエスっていうのが本当の救い主だったら、我々は神と戦うことになるぞ。神と戦って勝てるか？いや、勝てません。神の敵になっていいのか？いや、神の敵になるわけにはいきません。そうだろう。まだイエスが本物か偽物かよくわからない。でもそれは私たちが何かをしなくてもほっとけばそのうちはっきりするんだから、ほっときなさいということをこのガマリエル大先生は言ったわけです。なかなか頭いいね。わかりました、じゃあ殺すのはやめときましょうということで殺されなくて済んだんです。さあ、ガマリエルさんの考え方によると、イエス様って本物ですか偽物ですか？イエス様本物の救い主、偽物、どっち？はい、ありがとう。答えが返ってこなかったらどうしようかなと思いましたけども、本物の救い主ですね。どうしてわかんの？あれからもう2000年も経つんですよ。そしてイエス様のお弟子さんたちはどんどん増え続けました。そして教会はいつまでたってもなくなりません。いや、なくならないどころか世界中にどんどん増えていきました。もうそれを見ただけでも、わあ、イエス様って本物なんだということがわかりますね。祭司たちはどうしたかっていうと、人たち殺すのをやめました。でも脅しました。鞭で打って、バシッ、いいか、またイエスのことなんかメッセージしたらもっと痛い目に遭わせるぞって言われて、彼らは釈放されたんです。人たちは出て行きました。どうしたと思う？もう鞭打たれんの嫌だからやめとこうかなと思ったか？いや、それでもまた行って、皆さんイエス様信じてくださいメッセージを続けたんです。どうして？だってメッセージを伝えるために彼らは助け出されたんだっていうことを知っているからです。どんなに脅されても人たちを黙らせることはできませんでした。私たちも他の人たちよりもちょっと早くイエス様を信じた者たちです。どうして神様は他の人たちよりもちょっと早くあなたのことを救いに導いてくださったと思いますか？神様をなさることには必ず目的があるんです。何してほしくてあなたを先に救ったと思いますか？それは私たちがまだイエス様のことを知らない人たちに教えてあげるため、伝えるために神様は私たちを救い出してくださったんです。だから私たちにもこの命令は与えられてますね。今日の暗唱聖句ですよ。さあ、大人の皆さんも頑張ってください。いきましょう。はい、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。使徒5章20節。いくよ。はい、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。語りなさいだよね。語りなさい。使徒5章20節。いきます。はい。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。使徒5章20節。はい。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。使徒5章20節。よくできました。私たちもイエス様の命の言葉を友達に教えてあげたいと思います。じゃあ子供の祝福です。前に来てください。